ご神君、一つ。今月今日で一心に頼め。おかげは我が心にあり。お道の信心は究極のところ、安心のおかげをいただくことである。我が心と安心の心は並行して育ち、また育てていかねばならぬ。安心のおかげをいただくことですと。信心とは安心のおかげをいただくことです。とも教えていただきます。究極のところ安心のおかげをいただくことだと。では、その安心というのはどこからいただけれるのか。極楽というのがありますね。極楽、極楽。極楽の世界、安心の世界。師匠はよくお風呂のお幸せは極楽の、お幸せだというようなことをおっしゃっておられましたけれども、その安心の世界に住まわせていただくには、やはりその極楽というものもその世界にも住まわせていただかねばならないのだろうと思いますね。またの御教えに、その地獄の釜の底を踏み抜いた向こうに極楽の世界があるというようなことも教えていただきますね。私どもが極楽の世界に住むという、その極楽の世界に住むということが、どういうことで極楽の世界に住めているのかということもまた大事だと思いますね。ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、私どもが信心させていただき、極楽の世界に住まわせていただく、それはどこから住まわせていただいているのか。そういう極楽の世界も味わっていなければならないわけですけれども、実は昨日、昭和56年2月23日ですかの研修の録音をいただいておりましたら、大変ちょっと気になることが、そのいわゆるその朝のご理解のまとめの中におっしゃっておられることがありました。また師匠がそのご理解、その日のご理解でおっしゃっておられることもありましたけれども、あるご信者さんがお風呂ですね、澄み切ったとおっしゃっておられましたが、そのいわゆるお風呂が湧いていると。そしてそこに、その今まではそのお風呂を沸かすのに、あれは多丼ですか、多丼を使ってお湯を沸かしていたと。そしてみんながそのお風呂に入ることができたと。そのお風呂もちょっと何か汚いものを、そのご信者さんがこぼされたそうですが、お風呂にですね、ところがそれがもうみるみるその汚いものもきれいに浄化されたというわけです。そういうお風呂が湧いていると。それは多丼で沸かしていたと。ところがその多丼がもうなくなったと。多丼が切れたと。だからこれからは薪を使って沸かさなければならないという時に来ているという負い目だったというのですね。で、師匠はその負い目のお話を聞かれて、それからご理解になるわけですけれども、どういうご理解かというと、詳しくはちょっと分かりませんというか、違っているかもしれませんが、大体の内容としては、その多丼で、これまで多丼でお風呂、お湯を沸かしてきたというのは、いわば師匠大坪宗一郎氏の修行によってお風呂が沸いてきたと。 そしてその師匠の修行で多どんですね、その師匠の修行でそのお風呂が湧いてきている、そのお風呂にみんなが入ってきたと。これはみんなのまあ汚い心から出る願いであったり、そういうものもあったでありましょうけれども、その汚れた心から出る、まあ汚れた心というのですから牙城牙欲というのでしょうかね、そういうところから出る願い事であったにしても、それが師匠の修行によって浄化されて、それがおかげとなってきた。まあその前によく目くらの人の目が開いたり、耳が聞こえない人の耳が聞こえるようになったりといったような、いわゆる奇跡的な思いもかけないようなおかげが現れてきた、まあそうやって人が助かってきた、そういう助かりようですね、がそういう奇跡的ないわゆるおかげをいただいてきた、いただけてきた、それは師匠の修行によるものだと。しかしもうその多聞が切れたと、いわばその師匠がもうおられなくなるというわけです。師匠の修行がなくなる、師匠がもういわゆるなくなる、お国替えされるということでしょうかね、もう師匠がこの世からおられなくなる、まあそういう時が近づいているぞというわけです。そしたらですから、師匠が亡くなられたら、師匠の修行というものが、師匠がしてくださったその修行によってお湯が沸かされていた、お風呂が入れたわけですから、それがもう入れなくなる、お湯が沸かなくなる、お風呂が沸かせなくなるというわけですね。だからそこに多聞がなくなったから、これからは薪をくべて沸かしていこうというお夢だったのですね。薪です。真心の誠、ま、誠ですね、と木ですね、木は木ですね、誠の木、いわゆる薪です。それは誠の心、真心ということになりますね。師匠の弟子であるところのご信者さんであったり、修行生であったり、その師匠のもとで新人の稽古をさせていただいた人たち、師匠の教えをいただいた人たち、その真心を燃やしていこうというわけです。薪を燃やす、その薪を燃やすことによってお風呂を沸かしていくわけですから、それがいると。今までは師匠の修行でもっておかげをいただいてきた、いただけてきた、ところがもうその師匠が亡くなる、亡くなった後はどうすればよいか、それはその師匠が亡くなった後は、いわば弟子たちの真心を燃やしていくのだと。その真心を燃やすことによってお風呂がまあ沸かすことができるということなのですね。そういうお夢ですかね、をいただいておられる。そしてまさに師匠がその通りだろうと。ですからこれはまだ今私が生きているから、私がまだ生きている間に、そのどうやってその薪を燃やしたらいいのか、真心をくべて燃やせばよいのか、その燃やし方を、ま、尋ねてきなさい、勉強しておきなさい、今のうちなら教えられるから、というようなお話でしたが、今となってはもう師匠はおられませんから、まさに多聞がなくなった、なくなっているという状態でしょうね。多聞がなくなってしまった、師匠の修行がもうなくなった、ではその後お風呂に入るにはどうしたらよいのか、お風呂を沸かし続けるにはどうしたらよいのか、ということを教えてくださってあるわけですね。それは薪だと、真心を燃やせと いうわけです。ではその真心を燃やすということがどういうことなのか。それは師匠が教えてくださった身教えを、まあ、続行守り抜くというのでしょうかね。真心を持って、真の心を持って師匠の教えを守る、行じるということだとおっしゃっておられますね。まあ、おっしゃっておられましたね。ですからその私どもが、なるほど、哀楽理念として師匠が残された、その哀楽理念がある限り繁盛をするであろうと。しかしそこにはただそれが教えがあれば繁盛するというのではない。そこには薪を燃やさなければならない。今まではその哀楽理念を師匠が多頓の新陳を持って、まあお風呂を沸かしておられたわけです。師匠自らがその哀楽理念を行じてお風呂のが沸かす、沸くおかげをいただいておられるわけですけれども、その燃やすものがなくなった、多頓がなくなった、これからはご信者さんであったり修行生であったり、その弟子たちの一人一人の薪を燃やすことによって、真心を燃やすことによってお風呂を沸かしていけと。いわば哀楽理念をその真心を持って、まあ、その哀楽理念自体が薪だとも真心だともおっしゃっておられましたね、確か。いわばそれは師匠の真心の現れであり、また神様の真心の現れでもある哀楽理念、これを行事さえすれば、それこそこの御教えを真を持って、真の心を持って行じれば、そこに必ず、ま、お風呂を沸かすことができる。神様のそれこそ極楽だと、極楽世界と言われるようなところにも住むことができるというのですね。そしてその何と言いましょうかね、やはり薪を燃やすということが地獄の釜の底を踏み抜くという、そういう思いで教えを行じる。まあ一時的にはこんなことをというようなことがあるのかもしれませんね。そのもう辛抱できないというところがあるのかもしれません。そこを釜の底を踏み抜く、そこに初めて極楽の世界があるというわけですね。ああ極楽、極楽で大安心という、その大安心の世界に至るまでには、やはり極楽の世界にも住まわせていただきたい。そこには私どもの真心を持っての教えを行じる、教えを守る、師匠が教えてくださったことを守る、行じる、そこに真心を持って、真心をかけるというのでしょうかね。そういう精進努力がやはり求められるということですね。ですから私どもがその薪を燃やさないならば、お風呂はもう沸かすことができない、ぬるくなってしまう、まあ、また密になってしまう、極楽の世界には住めなくなってしまうということなのですね。そこに何か師匠が亡くなられた後、お国替えされた後の弟子たちのありさま、どうあればよいかということを何か端的に教えてくださっておられたように思いますね。どうでも私どもが、もう師匠はおられないわけですから、もうそこにあと残るものは私どもが薪を燃やす以外ないというわけですね。それこそ黙って納める、泥の心に徹する、成り行きを大切に尊ぶ、そこに神様のお心を感じさせていただく、 そういういわゆる愛着理念を守ること、行じることに薪を燃やす、真心を燃やすということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。